ヨハネによる福音書の11章の最後の部分、45節から57節までです。ここではマリアというのはベタニアのマリアと言われるマリアですね。11章の初めにありましたが、マリアとマルタはベタニアの出身ですので、マグダラのマリアと違って、またベタニアのマリアと言われるマリアです。でそこで、このラザルの復活ということを目撃した人は多くはイエスを信じた。しかしそのような死んだラザロがよみがえるというふうな、通常では考えられないような奇跡、神の技を見てイエスのところに、いわば霊的に行ってですね、イエスを信じた人もあれば、全く違ってパリサイ派の人々のところに行ってイエスのことを追放しようするという人たちがおったと。そのなぜパリサイ人のところに行ったかといえば、当然イエスがこのようにして民衆の人気を次第に集めておると、民衆がイエスをメシアとして、あるいはイエスを特別な神の人として、大祭司とかパリサイ派とか神殿の宗教とか全く別個に多くの人たちを引きつけておると、イエスを信じる者が増やされているという、そういうことを非常に憎んでいたパリサイ派の人々のところに行ってですね、彼らの憎しみ、イエスへの憎しみを一層駆り立てる、そのようにした人たちもいたということです。こういうところを見てわかるのは、どのように神の技、奇跡を見てもそこではっきりと分かれると、イエスのところに、私のもとに来なさい、イエスのもとに行って本当にイエスを信じる人と、もう一つはこのようにイエスに背を向ける、敵意を持ったり背を向ける人に分かれてしまうというですね、この世の不思議なというか、どうしても理解できないような側面、なぜイエスのあのような大いなる技を見て信じないのだろうか、そしてそれを殺そうとまでするのだろうかというですね、そういう非常に不可解な2つのところに、2つの方に分かれるのがここでもまず書いてあるわけです。そしてその人たち、祭司長やファリサイの人たちは最高法院と、あります。これは以前の公約では議会と訳されておったわけですね。これは最高のユダヤ人の議決機関であった、法廷でもあったということですね。でそのこれはサンヘドリンというわけなんですけども、これギリシャ語ではですね、この最高法院とか言われている議会と訳されたものはシュネドリオンという言葉ですね。英語ではこれはサンヘドリンというふうに言っているわけですね。で時々このサンヘドリンというそのままの言葉で書いてある場合もあります。でその最高法院を招集してですね、この一番重要なこの、国で言うたら機械のような国会のようなものをわざわざ開いてですね、そうしてこのイエスに対する処置態度どうするかということを図ったというわけです。これはどういうことかというと、もうそれまでのイエスに対する敵や憎しみはどうか言えば散発的、個人的なものであったわけです。 でもこの時からですね、この敵が公的なものとなってですね、この議会、最高議決機関で国会のようなところでそういったことを審議するというわけですね。で国家的なものになった、ユダヤ人のいわばいろんな意味で宗教的政治的に代表する人たち、そうしたこの議決機関、そういうところでですね、この議題になったというわけですね、議題にしたわけです。で、そこでどういうことを言われたかというのがこのことですね。多くの奇跡を行っているが、どのようにこの男を処理しようかと。このままにしておったらみんなが彼を信じるようになると、ローマ人が来て我々の神殿も国民をほぐしてしまうというのはどういう意味かというと、 このローマ人はですね、大体によって各地方を次々征服していったけれども、信仰とかその習慣、伝統ですね、そういったものはローマ人に反抗したりしない限りはかなり自由を認めていた、まあ、そういうことでこのユダヤ人もこの神殿、パリサイ派の人たちもですね、街道とかで自由にその彼の宗教を守っていくことができたわけです。けれどもそういうのと全く別にイエスという人間が民衆の尊敬あるいは民衆の大きな関心を寄せて、そこが大きな宗教的な集まりのようになっていけば、そしてローマの方針に従わないということになればですね、ユダヤ人全体がそのように攻撃されると。そうしたら彼らが味わってきた宗教的な様々な自由や特権行為というものをみんな破壊されるだろうと、まあ、そういうふうに自分たちがローマ人に好まれるようにやってきたのをですね、イエスは全くそういったパリサイ派とか大祭司あるいは祭司長とかいうのと全く関係なく独自にやっているもので、あのままほっといたらローマ人の怒りを買って自分たちももろともに迫害されるだろうと、殺されるだろうと、そういう意味で言ったわけです。で、その大祭司であったカヤファがですね、特にそう言った。で、あなた方は何も分かっていないと、要するに本当の方法を知らないだろうと、どうするのか迷っている議論ばかりしているだろうというわけですね。でここでですね、遠回しに言ったわけですね。ご自身一人の人間が民の代わりに死んで 国全体が滅びないで済む方がいいのだと。でこれはどういうことかといえば、要するにイエスを殺してしまうわと、このままほっといたら滅びるとかいうことで、いろいろ議論をするはですね、そういうこれ議論してもどうもならないと、そのまま言ったらローマ人の怒りを買って滅ぼされると、それならばあのイエスという人間を殺してしまってですね、罪をいわば着せて、殺してしまう、死刑になるように持っていくと、そうすれば我々も安全だと、まあ、そういう全くですね、この自分たちを身を守るためにイエスを殺そうということをこの大祭司が言ったわけですね。ちょっとこのところこれまで分かりにくいですけども、でこれが次がまた分かりにくいですね。これはカーオが自分の考えから話したのではないと言っても、これ自分の考えでこう言ってるわけですから、なぜ自分の考えから話したのではないというふうにわざわざ書いてあるのか。で、その年の大祭司であったので予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのであると。そして52節、国民のためばかりでなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのであると、まあ、こういうようにわざわざ書いてありますが、このところはちょっと分かりにくいですけども、カヤファは全くですね、ユダヤ人の自分たちの利益を守るためにイエスを殺そうと言ったんだけれども、こういうことがですね、結果的に、当時の一番代表的な宗教家指導者だった大祭司が神のことを、本来神のことを取り次ぐ人だったわけですね。でその神の背後の意思をいわば取り継いで、こういうふうにですね、まあ、言うことになったというわけです。ですね、本人は知らないけれども、知らず知らずのうちに背後でですね、神様が本当の意味の大祭司のような神のことを取り継ぐ人のように、あたかもイエスの本当のことを予言する言葉になったのだと、まあ、そういうちょっと分かりにくいようなことなんですね。そしてそれだけではなくって、散らされている神の子たちをですね、このユダヤ人だけでなくて、広く一つに集めるため、これはまあ直接的にはあちこちに散在しているユダヤ人ということも含めるわけですけども、ユダヤ人以外のこともここではどうもですね、散らされている神の子、本来神の子に子供になるべき人たちということ、そういうことをイエスのことに一つに集めると、そういうようなことですね。そういうことになると、まあ、こういうことはですね、知らず知らずのうちにカヤパが予言したような形になったと。だからこのところではですね、どんなに敵対するようなもの、 悪意を持って、最大の悪意を持ってイエスを抹殺しようとするようなものでも、いわば知らず知らずのうちにその言ったりなしたりすることがですね、神の道具となって使われている。イエスの本当の使命を予言するようなことを言ったのだとですね、そのぐらい大きな神を見てから、人間はどんなにあがいてもですね、悪意を持っても離れられないと、まあ、そういったことをですね、ヨハネ独特の書き方で書いてあるわけです。で、これは他の福音書にはですね、こんなふうに大祭司が言ったことがですね、予言になったというふうなことは書いていないことです。ヨハネ福音書は一番最後に書かれたもので、いろいろと後からのですね、霊的な啓示というものがあって、そういうふうに霊的に啓示を受けていわば書かれてあるということで、後から振り返ってみて啓示を受けたらですね、啓示によってこうした非常に悪意ある言動ですらもイエスの本質的な使命ですね、一人の人間が民の身代わりに確かに使命、そして国民に全体がですね、みんなの人間が滅びないですもん、まあ、それをイエスの使命をそういう形で予言するようになったんだというわけなんですね。そしてさらに散らされている神の子たち、多くの人間、異邦人も含めて集める、イエスのもとに集めるという、そういうことのためにも死ぬ、知らず知らずのうちにそういうふうに、散在しているユダヤ人や、まあ、さらには異邦人たちも集めて一つにすると、そういうことのためにもですね、死んだんだと言ったと思います。これは神がいかにですね、全てを支配しているか、神が一切をご支配している、全てのものを用いられるということであればですね、そういう非常に悪意ある行動もその時にはわからないけれども、何らかの大きな神様の目的のために用いられているんだということを、こういうところから私たちも信じることができるわけです。そういうふうに導かれるわけですね。神の意図やご契約と全く無関係にやっているということではなくて、その背後に神様がですね、大きなことを考えて計画してなさっているということなんですね。しばしば私たちしばというか、非常に多くの場合はですね、非常に嫌なことや悪い人によってされるときには、どうして神様がこんなことをなされるのかと、本当に意味がわからない、個人的な非常に苦しい病気にしても、家族の大変な非常に難しい困った問題、あるいは職場やその他のことでですね、散々生き悩むことがあるわけですね。その時に本当に神様がなぜこんなことをなされるのか全くわからないわけですけども、そしてまたずっとわからないままでいるかもしれない。それはパウロが言っているように、私たちがこの肉体の衣を脱ぎ捨てた時ですね、神様のところに召された時にイエスを顔と顔を合わせてみて、そしてイエスの栄光のようなものをいただいたら、初めてその時にはわかるということであろうかもしれないわけです。そういうことをですね、ここに書いてあって、このイエスの十字架ということの、いわば最初の書き出し、序論という形になっているんですね。はっきりとこのようにユダヤ人の代表議決機関のようなものがイエスを殺そうということを、はっきりそういうことを示したということなんですね。で、しかもそれが神の、いわばそういう悪意あることがイエスのこれからの人類に対する予言にも使われたということです。そして55節からのところ、54節はそういうことで、国家的にですね、社会的にイエスを殺そうということが、こういうところでもはっきりとしてきたから、公然とイエスはですね、イエスはユダヤ人の間を歩くことなく、アラの砂漠のようなところですね、そういうところに行って弟子たちと滞在をされたと、そのぐらい危険が身にしまってきたというわけです。で、さらに55節ではユダヤ人の過越祭が近づいたとあります。でこの過越祭っていうものがわざわざ書いてあるのはですね、この過越っていうことは、イエスよりも千数百年前に ヤコブの子孫たち、イスラエルの人たちがエジプトで奴隷となって重労働をしておった。そこから非常に勢いが強いから生まれてくる男の子は全部ナイル川に投げ込んでしてしまえと。そうして民族の滅亡の危機になった時に神様がモーセを使わして、そして数々の奇跡不思議なことをやって民を解放するように言ったけど、それがどうしてもエジプトの王は許可しなかった。そこで最後の手段として、特別にですね、モーセに命じて子羊のをほぐって子羊を殺して、その血を家の入り口のところに塗っておくと。そうしたら神様の大きな裁きの力はそこは望まないでですね、追い越すのだと。そしてそういうことをしていないエジプト人の最初に生まれた子供が神に従わなかった裁きとして死んでしまうんだと。だけどその子羊の血を塗ったところはそこは災いを追い越していくと。そういう形で、非常に固くならないエジプトの王もついにはモーセたちイスラエルの人を解放せざるを得なくなったということですね。でそれはイスラエルの人たちの民族の一番重要な経験として、ずっと現代に至るまで水越の祭りは続けられている。ユダヤ人はですね、それに極めて重要な歴史的な、また信仰的にも重要な意味を持ったことです。でその水越の祭りが近づいたと書いてあるのは、その最大の歴史的事件であった水越の祭りをですね、さらに完全な意味にする水越の祭りがこれから近づいているんだと。それはイエスご自身がそのかつての子羊と同じように血を流して死なれて、そのことによって大きな罪の裁き、災いが過ぎ去るように、そういう大きな道を開かれようとしていると。そういうことのためにですね、最初のモーセによる水越、モーセが関わった最初の水越が第一の水越とすれば、これは第二の、いわば最終的な水越、全人類に与えられる非常に霊的な水越ですね。かつてのユダヤ民族イスラエル人だけの水越でしたが、これは全世界の全民族に与えられる水越、それがですね、霊的な水越が近づいてきているんだと。そういう意味合いを持ってここに強調しているわけですね。で12章の最初にももう一度書いてあります。水越の6日前にベタニアに行ったと。そしてその死の前のいわば準備のようなことが、特別なこの油を、高価な油を注がれるということで起こったということも書いてあるわけですし、また13章ですね、13章もの一節にも、さて杉越祭の前のことである、イエスはこの世から父のもとへ移る自分の時が来たことを悟って、この上もなく愛し抜かれたというふうに書いてあります。ここにもですね、そういうふうになんとなく書いてあるんではなくて、この本当の杉越祭が来たと、自分が杉越の子羊として死ぬ時が来たということを自覚されたということなんですね。そういう意味で、ここのところはですね、水越ということによって近づくことによって、イエスは自分があの十字架上で死ぬと、万人の罪を贖うために死ぬという最大の出来事、そのことのために一歩一歩近づいていっておられるんだと。神がそういうところに導かれているということを、まあ、ここで書いてあるということなんですね。ですから、このマリアですね、ベタニアのマリアのところで起こったラザの復活という奇跡によって、非常にはっきりと2つの方向に分かれたと。一部の人は信じたけれども、一部の人は一層憎しみを持って国家的問題としていったと。そうしてイエスを殺そうとしたけど、一方では神の大きな力が一部の人を信じさせ、またその非常に悪意で言葉がですね、イエスのことを非常に別な意味で予言することに神様が使われ、さらにまた水越ということで完全な水越の道を神様が導かれているということで、人間のあらゆる悪や敵意のただ中を神のご計画が進行していくと そうしたことが、まあ、今日のところに書かれてあるのがわかります。そういうことでこの記事はですね、引用されたりすることは、まあ、ちょっと読んで分かりにくいところありますからしないことが多いですけれども、私たちの毎日のさまざまな物事に接したときに非常に悪意あることやいろんな分からないような出来事があっても、その神様はですね、そういうことで決して神様は働いているのではないと、神様は夜も昼も入れるのまどろむこともないと言われている詩編でもありますが、そういうことを信じて神の技がこの世のただ中の悪ですね、肉親に悪や敵の中で進んでいるのだと、そういうことを私たちもまた信じるようにと導かれているわけです。はい、以上です。